FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシュガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシュガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは行列エピソード。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします
。はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシュガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
いや、マス言うてや。
え、
よろしくお願い。
サイレントマスや。
いや、あそこないと気持ち悪いんやて。
オープニングの話ね。
そう
よく気づいたね。
いや、よく気づいた。めっちゃ気持ち悪いわ。もう始まったわ。
マス
言うて、今は言われても遅いのよ。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう梅雨入りですか？
まだちょっと梅雨入りとは言い難い。
今日でもまだ。
でもまあ、これが放送される頃にはもしかしたら梅雨入りしてるのかもしれませんけれどもね。
そうなんよね。
なんかやっぱこの梅雨入り前って天気も不安定で、暑かったり寒かったりで。
やっぱムシムシが嫌よね、やっぱね。
あ、湿気という
か。湿度が高いのがやっぱね。
洗濯物も困らない、ほんまに。ねえ、皆さん洗濯物どうされてるんですかね。
いや、まあ、部屋干しじゃない？今はね、洗剤すごいから。
部屋干し用洗剤とか、
ね。問題なくできちゃうんやろうね、部屋干しもね。
すごいよね。
まあ、乾くのはどうしても遅くなるやろうけどね。
ほら、なんか洗濯物を干して、最初の1時間ぐらいが大事なの。
あ、そうな。
1時間か何分か。その最初の何分間にある程度乾かさないと菌が発生する
みたいな。ああ、そう、洗剤で、洗濯後3時間後に干しても大丈夫とか書いてあるやつあるのよ。
どういうこと？洗濯後、洗濯機まで自動で回ってくれはるわ。
3時間、終わってから3時間、干し忘れてても大丈夫みたいな。
は
ぁ。歌い文句のやつがあって、俺それ結構ハテナやってんけど、あ、そうなんや。早めに干さなもうすぐ菌いるんや。なるほどね。
で、坂田師匠って言ったやんか。
坂田師匠。
芸人の。
アホの人？
アホの坂田師匠。アホの坂田師匠は、洗濯機終わったらそのままほっとく
な
んて。
え、んで？アホやんか。
しばらくしたら、何日かしたら乾いてる言うて、そのまま切られる。
めっちゃアホやんか。
昔言うてはった。
めっちゃアホやんか。
まだ俺も学生の時とかやで、全然その洗濯とかも、母親が実家やったりしてくれてはったわけやんか。でも今、一人暮らしして、まあ洗濯も自分でするようになって、なんか洗濯機回すたんびに、この、ま、洗濯機回して、あ、干し忘れたとかあるやん。
ある。
ついつい、あ、干し忘れた。
あれショックなんよな。
っていう時に、なんか、アホの坂田市長のことをずっと思い出す。
やってみたらいいやん。
嫌やわ。
しばしばやで。
生乾きの匂いとかじゃないやろな、もう。
やばいよね。生乾きの匂いは本当に。
大変、ほんまそうか。
うん。
これで、山内さんも熱中症になったって、前回言ってましたけども。
でか言ったかな。
でももう、寒かったり、熱中症になったりとか、もうそんな気候が繰り返して、梅雨入りということで。
はい。
これは本当、どうしていきましょうって。
なってる。
どうしていきましょうかいう話や。
着地どこにしようもって話でした。
どうしていく？
いや、まあ耐えるしかないよね。かといって夏になっても夏は辛いしな。
ほんで、まあ、今年も暑いみたいな。
秋まで頑張るしかないよね、もうね。
もう秋もないからね。
あるよ、秋は。
ないよ、これほんまに。大変よ。
あ、もう秋が待ち遠しいよね。だって6月入って関東の方はもう20度後半が当たり前やから。もう夏日でしょ、25度以上が。
ほやで。
めちゃくちゃやん。夏日って早すぎるやん。
もう5月、6月言うてるわけや。そういうことやね、ほんま。だから、前も言うたけども、ババ君にね、彦根在住のババ君にね、同級生のババ君にもらった革ジャンをいつ着よって全然着る、革ジャンの日がないね。革ジャンを着る日っていうのが1年間でないんよ。
なんで、それこそ秋とかでいいんじゃないの？
ね、まだ秋は、先やんか、来てへんやんか。これで、この春に着よう思っても、この春がなかったわけよ、今年。
じゃ、どれぐらいの気温がいいの？
なんかね、
革ジャンは、
どれぐらいの気温っていうか、うん、ダウンやったら暑いなとかあるやん。
はい。
ダウンの下大体、俺案外 T シャツとかが多いな、うん、普段から。
A ダウン着てるからやん。
で、ダウン、T シャツ着てダウン。
うん。
で、T シャツ、ダウンじゃ暑いな。ほなやったら革ジャンぐらい羽織りたいな。みたいなぐらいの日がないね。もうダウン脱いだよ。もう
だから、うん、どれぐらいの気温がいいの？
気温にしたら14度5度がいいかな俺。
あったんじゃないの？
なかった。
あ、絶対あるわ。ないわけない
よ。今年は14、15ピンポイントなかったね。
あったわ絶対。
それでね、だから夏終わり？夏終わりもほんなん
あれ、ね。最高気温が15度ね。
最高気、そうそう、だから
ってこと、ね、
昼間歩いたり、歩くっていうか移動したりするでしょ、うん、その時に革ジャン着る。ね、革ジャンなんで、ちょっと暑いで、やっぱ、一枚革ジャン脱いどこう、もう手に持っとこういう重さじゃないわけよ。
そう
じゃん。重いんよ。
そんな重いの？
そう、だから、その、手に持つような、その、シャツ的なやつじゃないから。
うん。
だから革ジャンを手に持つっていうのはね、ちょっとね、考えられないんでね。どうしようかな、もう最悪ババ君に返すか。
返したらじゃあ。返したら？
いやね、ほら、
来たいんやろ、でも。
来たい来たい。
でもな、秋まで我慢しやじゃん。
秋がないからな。
絶対ある。絶対、一日だけ絶対ある。
一日探そうか。
うん、絶対ある。
今日チャンス逃したらどうしよう。外出えへん日とか。
いや、もう家で着ろや。
家で着るやったらな、年がら年中着られない。
着られんやん。
家でも、家で着るはちゃうやんか。
いや、だって着たいんやろ？
着たい。
いや、着るしかないやん。家であろうが、外であろうが。
だからね、今年はどうにか革ジャンデビューしようと思ってね。
エアコンの効いたとこばっか行くしかないなとは。
エアコンの効いた部屋？
効いたところ。デパートとか。
うん、夏場に？
うん、電車の中とか。
その暑いだけやんけ、移動が。
いやいや、しゃあないやん。着たいんやろ？
着たい。
うん。
だからね、今年ちょっとデビューしようと思ってますんでね。皆さんよろしくお願いします。
秋やんか、じゃあ。今年デビューしようと思っても、秋しかチャンスないや。冬じゃもう寒いんでしょ？
だから、その、そういう気候のところ行くとかね。
そういう気候のとこ、旅行に行くとか。
旅行に来ていくとか。
ああ、まあそれならね。
これはありかなと思ってる。
そうやったらいつでもいいか。
うん。その涼しいところ、暖かいところ、季
節に。涼しいところ、どこまで行ったら綺麗なの？あ、じゃな。
でもほんま、あの、避暑地って言われてる軽井沢とか夏場行ってもめちゃくちゃ寒いからね。
あ、寒いんや。
俺は、8月、去年か一昨年かの8月、うん、めっちゃ東京暑い日に、軽井沢で1日過ごしたんやけど、
うん、
めちゃくちゃ寒かった夜。
T シャツ1枚で
行った？ T シャツ1枚で行った。だって東京30なんだよね。ほんなの T シャツで行くわ。
そうやな。
うん。で、行って着いたら着いたで、うわぁ、寒い思って昼間でも。
そ
う？ T シャツ1枚で来るとこちゃうなんて。
そんなんなんや。
ああで、夜震えてたもん、俺。夜新幹線のホームで。うわ、寒い言うて。
近くで革ジャン買
う
たよか
った。いや、もう、革ジャン買い、バー君に持ってきてもらったよかったよ。
で、バー君が持ってきてくれんねん。持ってきてくれるからお前帰ってるやないか。
ほんまほやで、ほんま。
ほんまほやでじゃないの
よ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のテーマは何でしたっけ？
本日のテーマは、行列
エピソード。行列ということで、今お手紙いただいてるんですけど。
ありがとうございます。
その前にあの、ヒコリのニュースご紹介していいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
映画ガチャコン4。制作へ、CF やエキストラ募集ということで、滋賀県近江鉄道の沿線や魅力を発信する映画ガチャコの第4弾が制作されることになりました。出てもらうことで見てもらうをコンセプトに始まったシリーズ、有志で作る制作実行委員会が出演者や、寄付を募っています。来年4月の上映を予定しています。東近江市出身の映画監督で俳優の村山 J. サーシさんが、脚本監督を手掛けます。ガチャコンは大密との愛称、これまで、親子愛編、青春編、ヒーロー編を制作。地元の人たちが出演できる設定を取り入れ、地域の盛り上がりを目指してきました。第4弾の今回は、純愛編。大見鉄道社員のさやかには実は人気覆面レスラーというもう一つの顔があり、婚活イベントで出会った男性と恋に落ちる中で展開されるラブコメです。村山監督は大見鉄道の社員の仕事にスポットを当てつつ、コメディとして面白い映画にしたい。沿線以外の人たちにも映画を見てもらい、大見鉄道のファンになってほしいと話します。地元の祭りとコラボして、沿線以外の人にもエキストラとして出演してもらいやすくするように計画しています。撮影は東近江市を中心に10月31日から11月5日 と11月16日を予定しています。制作費は200万円を見込みます。うち150万円をクラウドファンディングによる寄付で集める予定です。返礼品にはステッカー、2000円の寄付でステッカーね、で5000円抜きで T シャツなどがあります。この他にも、草を刈って映画を作ろうと東近江市内の各地で歩道の草刈りをするボランティアも募集しています。活動を通じ行政から得られる補助金を制作費に充てる予定です。6月21日に作業が予定されています。社会貢献をしながら、活動中に登り鳩を立てるなどして映画の PR を兼ねたいと村山監督はおっしゃいます。ボランティアやエキストラなどの問い合わせは実行委員長の奥村さんまでということでございます。
奥村さんに問い合わせたらってこと？
はい、
それはホームページかなんかで、
ね、今この電話番号載ったんだけど、うん、言うべきかちょっと悩んだから今の人捨てたんだけど、うん、もし気になる方はガチャコン4で調べてもらったら、映画ガチャコン4で調べてもらったら出てきますので。
なるほど、
はい。
じゃあエキストラっていうことはその収録に行って、
うん、
それがオンエアというか映画になると。
映画になる。だから去年も言ってたやん。
うんうん、
出たいわーって。だから今回ちょっと4ありますよってお知らせしたくて。
で、これが6月21日に収録があるってこと？
いやいやいやいや、違うよ。で、10月31日から11月5日と、11月16日やって。
で、6人収録があるの？
そう。
6月21日は草刈りの収録。
いや、草刈りのボランティア活動。
ボランティア活動。
そう、その草刈りしますよって、行政に申請してそのお金をもらって、
そういうこと、
ね、そのお金で映画作ろうよっていう。
はんはん、ほんで、秋に収録があると。
そうそうそう、そう。
ええやんか。
うん、だそういう風な草刈りのボランティアも募集されてます。
よろしくお願いします。
だから、福田さん、10月31日から11月5日をスケジュール上げて。
ちょうど空いてる。
空いてんのね。
10月、もう一回言って。
10月31。
10月31から
?11 月5日。
11月5日。
1週間ね。
1週間か。
うん。
OK。
と、11月16日っていう。
16日。
この飛んで16日は何だよ、うん、ね。
そうやな、うん。許可が降りんひんかったんか、ロケの。それか。
予備日なのか、本当の最後のクライマックス撮るのか。
そうやな。どうしやんのやろな。面白いな。1週間で撮るはるんや。
ってことやね。だからもう4やから、1、2、3撮ってるからもう、だんだんこのぐらいで撮れるみたいなの分かってき
た。段取りがあるってこと？
あるんじゃない、さすがに。
じゃあもういけるんや、すぐ。
うん。
はぁ、すごいな、映画なんて。もう、お芝居の世界が分からへんやん。
分からへん。全然分からへん。
そのリハーサル、ドライがあってとか、そのリハがあって、うん、カメラのあれがあってとか。
はい。
その、漫才なんてもう一発本番やん。リハもないし。うん、だからもうこの辺がね、ちょっと、何？分からへんから。ちょっとね。
でも、
楽しみ。
行くの？
いや、いいで、ね、あの、会社が OK して
くれる。会社 OK してくれるよ。
まあ、ちょっと、まあ、お話しいただけたら。出していただきたい。
交通費とか全部自腹やるけど、そら。
全然会社が OK なら。
OK じゃない別に。何の問題もないと思うよ。
行こうかな。
うん、いいんじゃない？面白いやん、行ってみたら。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ、ね、行ってみてください。皆さんも気になる方はね、ガチャコン4で調べてもらったら、うん、近江鉄道ガチャコン4映画とかで調べてもらって出てきますので。
山口さんは出ません？
これ全然大丈夫。
なんで？興味ない。
いやいや、興味ないというか、自信がない。
お芝居に。
そうそうそう。
エキストラやから歩くだけとか、うん、そういうことやね。
ああ、まあね、
うん。歩くだけ、なんかパンかじってる、公園でパンかじってるサラリーマンをするみたいな、うん、そういうことやろ。
俺多分見てまうもん。カメラの。あいつ目線こっち見てへんの、カット
エキストラできてへんってこと？
うん、ちょっと見ないでください、とか。はあ、やってしまいそうやからね。
でも俺も出してしまいそうやな、自我を。やっぱり。
お母さんも出そうやけどね。うん、そう出しつつ OK もらうのを目標に。
パンとか食べてても何個も一気に食べて、あいつめっちゃパン食うとるな、みたいな。
OK ましょう、みたいな。
だから、ね、見てる人の視点がブレてしまうっていうことでね、
はい、
なかなか難しい。
ガチャコン見たことある？
ガチャコン見たことないです。
YouTube で上がってんのよ、確かね。
はい。
うん、俺見させてもらったよ、何個か。
ワン、ツー、スリー。
ね、多分、あれは、ヒーロー編やったと思う。
スリーか。
かな、うん。
はい。
めっちゃちゃんとした映画よ。
何分ぐらいになるの？やっぱ90分。
いや、そこまで長くなかったと思う。俺も多分3のこの告知させてもらった時にすぐ見たから、
うん、
ちょっと何分か覚えてんけど、全然見やすかったよ、すごく。
はい。ちょっと見させてもらいましょう。
うん、一回見てみたらいいよ。
ありがとうございます。
そしたらまたね、出る意欲が出るかもしれない。
湧いてから。
うん。でも多分 YouTube でガチャコンしたら出てくると思うよ。
は はい、まあ、YouTube でも何でも便利やな。
いや、めちゃくちゃ便利よ。
ほんまに。プロ野球の結果とか、うん、まあ、見逃して、え、こいつホームラン打ったんや、こいつ言ったかな、この選手ホームラン打ったんや、どんなホームランやの、言うたら、もうすぐに YouTube で出てくるわけやんか。うん、だから、こういうのももう楽、楽って便利な世の中やな、思って。
うん。
サッカー選手、子供のサッカーしてるサッカー少年とかいるわけやんか。
うん。
そのサッカー少年とか、俺らの時代で別にもう、ビデオ、VHS はあったけど、こういうのは便利な世の中ではなかったから、
うん。
ずっとそのサッカーの中継を見て、あ、この人もフリーキック練習しようとかやったけど、今はもう全部もう動画で撮って、
うん、
YouTube でロナウジーニョの足技見てとか、それができるわけやんか。
ね、
だからレベルがもう全然違うね、今のこと、うん。俺らの時代の少年サッカー。
それは違うでしょうね。
あ、野球もそうやし、大谷さんの打ち方とか。でも野球は野球でまた難しかったりするよな。
うんうん、
その、なんていう、ショートゴロ一つ取るんも何回見てもやっぱやってみると全然ちゃうやろし。
うん。
ねえ、だから便利な世の中は便利な世の中やなとは思いますわ、ほんま。うん、
便利すぎる気もするけどね。
どうや。
うん。そう、スマホ手前ぐらいがちょうどよかったかな。
アイモードあたり。
もうちょっと不便な感じがよかったなとは思うけど、ね。
アイモード、ガラケー、いわゆるガラケーで、ね、アイモードっていうのができて、うん、で、これでアイモードでもニュースは 見られたわけやから、ネットニュース。ほんなら今みたいにすごい写真があってとか、そういう鮮明じゃないけども、うん、何個か、トップニュース3つ4つぐらいは見られたわけやから、
うん。
これぐらいアイモード、カメラもなかったやろ、まだ、当時。アイモードに。アイモードあったんか。
カメラあったよ。
あったんか。
うん。
そうか。
あったあった。
アイモードの初期のアイモード山下さん持ってたやんか。
持ってた。
一番発売富士通かどっか出したやつ。
うん。あれ富士通やったから。あ、そうやな。うん。
あれはカメラついてた。
あれはついてない。
やっぱ俺。
だって一番最初のはオレンジと黒の多分2色やったと思うもん。画面が。
え？カラーじゃないってこと？
カラーじゃない、カラーじゃない。
へ
ぇー。501。
あ、501。
カラーじゃない。503ぐらいからカラーやったかな。
だからこのポケベルとかも、
うん、
俺は持ってへんかったけど、うん、山内さんとかは持ってて、
うん、
俺これ意味がごめんなさいね、本当にポケベル好きな人とかは、
うん、
あのちょっとポケベルの意味がね、福原さんの理解ができなくて、
はいはい、
なんかあの何ブルブル、ブルブルブルって、ポケベルが、なって、
はい、
なんか文字が出んねやろ、
はいはいはい、
公衆電話とか探すやん。
そうそうそうそう、懐かしいな。
何しとんねんっていう。
まあ、連絡取ってんのよね。
ほん。
まあ、電話のちょっとメールのちょっと手前みたいな。ちょっとめんどくさいね。
ちょっとめんどくさい。
そうそう。今やったら多分そう思うやろうけど、
うん、
その当時それが最先端やから。
ああ、うん。なんかもう、ポケベルって、まあ、持ってる子持ってへん子、半々、持ってへん子の方が多かったんじゃない？俺ら
高校
生の仲間内では。
うん。
誠くんと、和夫くんぐらいじゃなかったか。
誠くんも持ってたんだっけ？
持ってた。
そうやったっけ？
ああ。
まあ、すぐ終わっちゃったけどね。
ポケベル。
1年ぐらいやったと思う。
でもすごい。
すぐ携帯出ちゃったから。
そうやな、携帯も便利やった。
うん。
ほんまに。だからもうスマホなんてありえへんかった
やん。ありえへん。
なあ。だからもう今は持ったやん。なんかこの、ブルートゥースで、骨伝導で電話するみたいなやつやろ。
うん、
だからもう、一人ごと喋っとんのかな、
いるよな、今ほんまにいるよな。
電話してんかいみたいな、
うん。
ちゃんとスマホを耳に当てて、あ、福原です、お疲れ様です、とか言ったら、あ、電話してんな、この人は、うん、ってわかるんやけど、
うん、
スマホも持たずに、
そうそうそう。
なんか耳にちょんってなんか入れて、
うん、
で、おい、おい、そうそうそうそう。あ、そうそうそうそうそう。とか、マジで、どんこいつっていう、こいつ言ったらあかんけどな。
そればっかやん、お前。
でも、お前言ったらあかんで、ね。
いや、お前に言ってんやからええやろが
い。やろかい。
何の問題もないやろね。
そういう人と、すれ違うときとか、こう、電話してあんねん。これ、うん、ほんま、便利なんやろうけど、
そうや、
ね、怖いな。
で、職業病っていうわけでもないけど、うん、その、劇場の近くとか行ったら、うん、他の芸人とかに会うことが多いから、
うんうん、
で一瞬声かけられてんのかなって思うやん、
うん、
俺らの場合って、うんうん、他の人はそんなことそうそうないから、
うんうん、
スルーできるけど絶対見な、その喋って声聞こえる方に一回見なあかんじゃない
、振り返るってこと、
そう、うん、だからよりめんどくさくは感じるよね、うん、そういう、うん、ワイヤレスで電話されてる方を見ると、
でもこれも便利ないもんな、ほんで
いや便利でしょ、
イヤホンとかつけてはるやんか、みんな、うん、音楽聴くためとかに、これもあの線がない、 いわゆる有線ではなく、うん、その耳に入れるだけ、
でワイヤレスでしょ、
ワイヤレス、それが、うん、あれ片方ないとか言ってる人をよく見るわけよ。
あ、そう、
うん、あれ片方これなくしてこれ煮込めないよなみたいな、
うん、
そんななくすもんな、
なくすよ、
は
ー、あのショルダーバッグとかあるやん、
うんうんうん、
あれを取るときに耳にかすめて、うん、そのまま飛んでいってどっか行くとか、
感覚、え、感覚、あ、飛んだって感覚はあるやろ、
そう、イヤホンが外れるのと一緒やん、
うんうんうん、
人生でイヤホン外してつけたことあるでしょ、うんうんうん、そう、それをあのショルダーバッグを外すときのその紐が当たってポンって飛んでって想像以上に転がるから、
うん、
ほんまにどこ行ったかわからなくなるときはある。
はい、ほんでもうなくなるってこと、
なくない、
はい、
音量をちょっと大きめにして探したりとか、音漏れで。
ああ、そういうことな。
うん、するけど、まあ、見つからへんときは、まあ、しゃあないよね。
はい。うん、こういう人もいるもんな。
そうそうそう。
なんか、これはよく聞く。それ、なくした。
うん。なくしやすいじゃん、なくしやすいね。
線がない分な。う
ん。イヤホン同士だけ繋がってるのを使ってる人が。いるのわかる？
ああ、わかる。
本体に繋がれて
るの。だから、おしゃれマダムのメガネの紐みたいな感じだ
そうそうそう。ああいうのと多分、一回なくしたことある人やろな。あれ使うのはね。
難しい
な、うん、多分音質もそっちの方が綺麗っていうのもあるやろしね。
は
い、だってあのほんまにイヤホンだけであそこにマイクもついてるわけやから。
そうそう、で骨伝導やろ、骨伝導でマイクっていうか骨伝導で伝わるようになってるやろ、
なのかな、
うん、だからすごいよね、ほ、うんとそう考えたら時代がすごいよね。
いや、すごいよ、ちょっとついていけへんレベルよね、
ほんまそう。
こんな i モード持ち立ての人間からしたら、
ああ、
いつかこの携帯で動画が見れるかなとか思ってたぐらいね。
ああ、どう、
まあまあ。テレビ見れたらすごいなとか、ああいう風なのは想像したことあるけど。
もう今 TVer ってあるもんな。
見逃し配信見れんやからね。
で、リアルタイムでもやってるし。
うん。
TVer とかもすごいアプリやな。
すごいよ。
ほら、時代が変わっていくで、どんどんほんま。
うん。そうやな、っていう、なんかそういう気持ちになる、なんか、おじさんやなっていう感じになってくるな。
いや、そんなことないよ。ここからまだまだ TVer2 とか出てくると思う。
いや、もうその発想がおじさんやで。続編2とかいう発想が。
ネオ TVer って出てくる。
ネオが古いのに。
ちょっと画質良くなりました。みたいな。今まで1週間だけやったのに2週間見逃し配信できます、みたいな。
だからまあ、ドラマとかはね、それぐらいあってほしいやろね。一瞬だけ見て、あ、めっちゃ面白い、見たいって言って第7話とか言われたらね。
あ、それはあるな。
うん。
それはよくある。
はい。で、本日のテーマ、行列でしたっけ？
行列エピソード。
それをいただいてるので紹介しましょう。
よろしくお願いいたします。
イタリアンシガーベテさん、こんにちは。
こんにちは。
行列には あまり並びたくない派ですが、15年以上前、あるインテリアか何かの大きなイベントの最終日、何の行列かわからぬまま、相方と二人で大行列に並びました。何かがもらえるらしい。でも何がもらえるかよくわからない大行列。かなりの後方。近づくにつれ、そのイベントで休憩用に置かれていた長方、直方体のクッションであることが判明。それなりの大きさ。でも特大ビニール袋に入れるくらいの大きさ。数が少なくなってくる。もらえないかも。でもせっかくだから並び続けると決意。なんと最後の2個で順番が回ってきてしまいます。回ってきました。確か本当は並んで1組に対して1個。でも我々のところで配布終了となりました。最後の2個だったので、1人1個持って帰ってい└いいですよって言われたので、私はラッキー持って帰ろうってなったのですが、相方が、でかいから二つもいらないとなり、結局配布スタッフの子が持って帰ることに。でも、そのスタッフさん嬉しそうだったのでよかった。とは思ったのですが、意外と使い勝手が良く、ああ、やっぱり二個もらっとけば、としばらく愚痴続けました、ってことで。
相方。
多分、旦那さんとか奥さんとかのことや
った。パートナーさんと。
うん。
はい。
もう相方という表現されてますね。
なるほどね。
すごいね。大盤振る舞いね。
うん。でも何の行列かわからんまま並んでたってことでしょ。
それもすごいけどな。
バクチやろ。
うん。
はい。
よく見かけるけどね、やっぱ行列はね。
行列、
うん。
ラーメン屋さん
なのか。
うん。
表参道あたりは、うん、本当に何の行列っていう行列はあるよな。
わかる。表参道わかるし、竹下通り、原宿のいつも、うちの事務所の稽古場があるんですけども、
はい、
稽古場までに行く途中に、何の行列っていう、
うん、
行列が一個二個あって、
はい、
あれも何の行列かよう分かって
ない。分からへん。なんとなくは分かるけど、はっきりは分からへん。
あの若い YouTuber の子がお店やってて、ほの子らが店にいるみたいなところで、
うん、はい、
で、俺の行列なんやろうけど、なんで平日の朝9時に
子供が来
ているのっていう。
分かるよ。
100人もこんな、うん、っていうのはあるし。
そうやんな。お父さんお母さんと一緒に並んでな。
ほんまに。
うん、
土日やったらまだ分かんねん。
そうやね。
平日朝9時。で、まあ、振り替え休日かなんかなんやろうなって思ってても、
うん、
これ、毎日、毎日朝9時行列あんねん。
俺らが行くたびにしてるから、毎日っていう感覚にはなるよね。
なるなる。もうほんで、店やってる時は多分ずっとその YouTuber の子らがやってるやんで、うん、はぁ、あ、すごいなんて、ほんま何の行列か。一時期は、何年か前や、タピオカミルクティーとかも行列すごかったやんか。
うん。ああ、ほんまやね。
うん。タピオカミルクティーを飲むのに大行列、うん、ほんまこんなん考えられへんで。
うん。
ほんま。
そうやな、結局タピオカ行列は並んだことないね。
ほんまね。
うん。
よ、まあ、ね。順番に流行っていくなので、流行り物は行列ができるということで、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあもう一つ、行かせていただきます。イタリアさんこんにちは、行列は並ばないというか、並ぶようなところにあまり行かないからな。休日の昼間とかにスーパーに行って、えげつないほどレジに並んでるときは、どっと疲れるけどね、やっぱ人混み苦手だなってことだ。
レジも並ぶか。
そう、レジはわかる。並ぶしかないからね。
そうやな。しゃあない。
しゃあない。しゃあないけど、でかいスーパーの一番ケツまで行った時あるからな。
どういうこと？
スーパーの入り口があるでしょ、
うん、
で、レジがあるでしょ、
うん、
奥に売り物があるでしょ、
うん、
その売り物の一番奥まで行ったことある。レジ並んで。
なんでほんの行列できてるの？
人気スーパーやから。
すごすぎひん、もう。
すごいよ。
そこまで行列、レジの行列あったらもう商品ないやろ、うん、
いや、あるよ。
はぁ、すごいな。
うん。だ、レジ行こうってわけじゃないよ。ちゃんと。
もちろんな。
うん。
ほんで、何分ぐらい待つの？
30 分ぐらいじゃない？
会計に30分待つの？
うん。
そんなもん、アイス買ってたらもう、
パワーアウト。
は
ぁ。うん。
やばいね、氷買うも無理やん。こんなスーパー。
まあでも、安いからね。人気なのよ。土日は毎回ですよ。
うん、なんかお刺身とか買っていても30分並ばなきゃんだろ。
そうや。
はぁ、鮮度落ちるで。
そんなすぐには落ちると思うけど。
お菓子パンとお菓子しか買えへんねん。
ってすぐ食べなあかんやろなぁと思うよね。
レジ
生物とか、
ね、家帰ったらな。
うん。
すごいレジ、すごいスーパーやな。
そうそう。テレビでもよく紹介されてる。
そこのスーパー。
うん。
はー。
何店舗かやっぱあるからね。
すごいスーパーやな。
そう、すごいスーパー。
確かにスーパー並んでて、なんか前のおばちゃんとかが、ちょっと待ってて。
うん。
なんかレジ中にまたなんか取りに行ったり
する。ああ、いいね。
あ、これは
ちょっと。いいね。
ちょっとなーっていうの
あれ。複数できて一人並んで一人がどんどんどんどん取りに行くやつ。
あれあんねん、
多分。いいとは思うけど。
しゃあない、しゃあない。
うん、まあ、気持ちはわかるか。一個二個やったらいいけどね。並んでる最中行ったり来たり、行ったり来たりしてるのはほんまちょっと、おいおいおいって思うけどね。一旦出ろやって思うけど。
まあ、そうやわな。
うん。
あ、これ難しいわ、そこも。
はい、お手紙ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次回のテーマは？
次回のテーマは、ショック。ということで、ショックだった出来事とか、ショックだったこと、はい、いろいろなことを教えてくださいということで、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことは皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージから、チュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。今週も体に気をつけて頑張っていきましょう。